こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回333回目ですね。
333。みやみや
みや。うん、みやみやみや。何すか、みやみや。みやみや、猫。
猫。みや
みや。猫は2か。うん、みやみやみやね。はい。
なんか2月22日が猫の動向で。
あ、なるほど。
に、キャンペーン
を
本屋さんでやってた。うん。
333。なんかこう、揃い番号気持ちがいいですね。
そうですね。切り番ですね。
はい。切り番の、
切り番踏んだらゲストブックに一言コメントを残してください。
あったなぁ。長山さんは結構律儀に残してました？ゲストブックに。
いや、僕、切り番踏んだことがない。
あ、そもそも切り板を踏んだことがない。あ、なるほど、なるほど。
うん。
うん、ああ、確かに僕もそう言われてみれば、ないかな。ね、切り板。自分で自分のサイトの切り板を踏むことはよくありましたけどね。何回も見るから。
そうね。そういうのリロードとかしちゃうからね。
自分のホームページをアクセス数増えてないかなと思う。当時ほら、アナリティクスとかもないからさ。
うん、うん。
あの、ページのカウンターだけの数字が頼りなんで、どれどれって見に行ってね、うん、こう自分で見に行ってカウントが。
あとホームページ引っ越した時にね、こうカウンタープラス、プラス何人っつってね、お前の訪問者数を、あの、プラス定数を足すっていうね、あの表現をしましたよね。
ありましたね。何すかこの懐かしいトークから始まる感じね。
急に、急におっさん FM って感じになりましたけども。
はい、やばい。前回は、純木さんとまみさんが、
はい。
ご夫婦で京都に遊びに来ていただいて、
うんうん。
ね、王将で録音して、収録して、っていう回でしたね。
そうですよ。
改めて聞きましたけど、
うん。
やっぱオフラインならではのテンポの良さというか、こう、リズム感というか、躍動感というか。
そうね。うん。やっぱりこう、臨場感というのはあれかわかんないけど、うん、ああいう感じ。
なんかね。
いいですよね。
いい。あとまあ、ちょっとこう、我々も、ちょっと変なことしてるぞっていう、妙なテンションの高さもあり。
そうね。僕らがテンション高かったなって気がしますね。う
ん。いや、本当ですよ。それでなんかね、僕も喋らなくていいのに、浜ちゃんが僕の話ちゃんと聞いてないみたいなことを言って、ディスコードの方でね、浜ちゃんがちょっと、ね、ちょっぴり傷つきましたみたいなことを書いて、申し訳なかったなと思って、本当ね、ああいうの良くないなと反省しました。
そうね。
はい。僕は昔からああいうのです結構失敗するんだよな。こう調子乗って喋るとさ、なんかこう、ね、なんか誰かのことを傷つけてしまうなと思って気をつけて喋ってるのにね、やっぱこう出ちゃうんだなと思いましたけどね。はい。
なんか篠原さんが、
篠原くんね、はい。
音質について。
うん。
その場にいるみたいな感覚で良かったっていうのと、音質のクオリティを褒めてくれて、うん、僕はそれだけでもう、機材をレンタルした甲斐があったなと思いました。
褒めてくれてましたね、うん。なんかすごい、俺はこういうの待ってたんだなって書いてくれてましたけど。
うん、あ、ね、ああいう感じだね。
いや、嬉しいですね。また篠原くんにもね、出てもらわないといけないですね。
そうですね。ゲストね、しばらくあれですもんね。
うん、しばらく出てもらってないからな。はい。あとあれですかね。その、ジュンさんといえば、気まぐれ FM に、そう、前回ね、話せばよかったんですけど、気まぐれ FM、
ジュ
ンボクさんがやってらっしゃる、
ね。はい。出てましたね。
はい。私、ゲスト出演をさせていただいてですね。
うん、
鹿児島弁クイズを出してまいりました。
ね。うん。
いや、もともとね、ジュンさんたちがそれぞれのね、方言クイズをやってて、なんか他の方言でもやってみたら面白いかもね、的なことを、ポッドキャストでおっしゃってたんで、僕は速攻すぐに、ちょっと鹿児島弁、クイズなら出せますよ、みたいなことを、気まぐれ FM のディスコードで喋った結果ですね、ゲストに呼んでいただいてというか、自分から押しかけた感じになってますけども、はい、行ってきましたね。
ビビンコの話してましたね。
うん、ビビンコ。
うん、ビビンコ何か、詳しくは、ね、はい、気まぐれ FM の方を
聞いてください。
わかります。
ビビンコ。そんな変ですか、ビビンコって。
ビビンコは初めて聞きましたね。
あ、聞きましたか。
まさかあれのことをビビンコって言うとはね。
いや、でも本当ね、不思議なもので、
うん、
あの場でこう、喋ってると、本当に鹿児島弁をその場では知ってる人は私一人で、
うんうん、
お二人が知らないじゃないですか。知らない人が二人だから、 多数決で言うとその二人が強いわけですよ。で、僕も鹿児島を離れても結構長いので、
まあ、
なんかすごく不安な気持ちになってきて喋りながら、あれ本当にそうだっけみたいな。いいんだっけこれっていう気持ちになって、すごい。なんで、結構、
うん、後半なんかちょっとそんな感じでしたよね、クリスさん。
そう
なんか、あれあれみたいな、
キョロロモノになって
る感じの雰囲気が伝わってきて、ちょっと面白かった。
いや、そうなんですよ。いや、面白かったですね。はい、ありがとうございます。またね、ジュンさん、また3月に、我々ちょっと、所用で、うん、長野の方に遊びに行くつもりでおりますので。
はい。
まあ、収録するかどうかわかんないですけど、ね、会えるの楽しみにしてるなという。
そうですね。茨城弁クイズ出しに行きますよ。
あ、そうだそうだ。長山さんもね、そうそうそう、そのクイズ出して、ね、うん、見ていただければ。でもなんか、やっぱ、関東の方だから言っても、わかるんじゃないですかね、その。
まあそうなんだよね、淳さん。
ね。
住んでたしね、栃木にね。
あ、栃木に住んでたし、
うん。
まあ言っても、その関東の都会の言葉じゃないですか。もう我々鹿児島からしたら別にそのもう関東自体がもう都会、都心ではないか。
うん。
都会なので、ね。
まあでも、まあでも結構なまってっかね、うん。
あ、なるほど。うん、なんか、そういう漫才師の方いらっしゃいましたね。そのね。
U字工事でしょ？
いや、U字工事ね。そう。
あれは栃木だからダメだよ、あれ。
あ
いつら栃木だから。
あ、栃木だ。あ、なるほど。
俺ら茨城であいつら栃木だから全然違うでしょ？だって、鉛方が。
鉛が、いや、同じに聞こえる
んですよ。全然違うでしょ。栃木茨城じゃ全然鉛方違うからね。
あ、そうなんですか。あ、そうなんだ。
全然違うよ、これ。聞けば分かっぺよ、これ。
なんか、U字工事もそんな喋り方してたような気がするけど。そうなんだ。
なんか違うんだ。まあ実際ほとんど一緒ですよね。
あ、いや、ほとんど一緒だな。そりゃそうですよね。その近いのにさ、うん、全然違ってたら、うん、まあね、なんとか学的にもそうなんじゃないですか、その、知らないです
けど。いや、仲が悪いっていう設定なんですよ。
あ、その二つが。
茨城と栃木っていうのはもう戦争してるって設定なんで、その設定を生かしていかなきゃいけないから、一緒に住んじゃねえっていう、そういう感じのテンションでいかないといけないんです。大変なんですよ。
なるほど、なるほど。大変ですね。なるほどね。はい、ありがとうございます。ちょっと今日もですね、なんかありがたいことにお便りの方が何通か来ておりまして、はい、ちょっとそちらの方紹介させてい
ます
はい、いただこうと思っております。はい、まずは1通目ですね。熊尾パパ。熊尾パパですよ。懐かしい。
熊尾パパさんね。
最近なんか全然ちょっとね、お便りなかったんで、熊尾パパは聞いてくれてないのかなと思ってましたけど、聞いてくれてました。
はい、ありがとうございます。
はい、熊尾パパからのお便りでございます。クリスさん、長山さん、今年もよろしくお願いいたします。気がつくともう2月に入り、遅きに失した挨拶に行って失礼いたします。さて、うん、エピソード、330拝聴して、ノンアル宴会部長歴40年の私として一言申し上げたくお便りいたしましたということでございます。
40年か。40年、うん、ノンアル。
40年
生活。
ノンアルらしいですね。はい。温泉旅館のロビーで力尽き、朝まで放置されるなどの苦しみばかりで酒を遠ざけて、40年。あ、なんかお酒にちょっとあれだったんですかね。うん、そこから40年、だいぶお酒、昔は飲んでたってことなんですかね。
そうでしょうね、これね。
一滴も飲まずに今日まで来ております。素晴らしい。
うんうん、
はい。若い頃はクリスさんと同じようにコーラを愛用し、180ml のガラス瓶のコーラを32本、一軒の店の在庫を飲み切ったりと、コーラ三杯していたら、みるみる体型が丸くなり、これではまずいと、ウーロン茶に切り替えてから20年くらいでしょうか。いや、カバンパパさん。
あ、なるほど。ノンアル歴20年、前半20年はコーラ。後半20年がウーロン茶って感じなのかな。
ウーロン茶。ああ。
いや、そこ。32本は飲みすぎでしょ、これ。
180×32 でいくつですか？いくら。5リットル飲んでるじゃないですか。最後、6リットル弱飲んでるよ。そりゃ、ダメよ。
これ、危険だよ、これ。
うん、ちょっと、だって気持ち悪くないでしょ、6リットル弱
です。カフェインとかもやばいじゃない？
ねえ。最近は、ノンアルビールも昔より味が良くなり、バドワイザーゼロとか、龍馬1865を愛飲してます。ありますね。
うん、はい、ありますね。
アメリカに行けば、ルートビアもありますね。
うん。
居酒屋では、たまに、レモンドのノンアルレモンサワーをジョッキで出してくれるところがありますね。サントリー取り扱い店だと思いますが。あ、そんなのが、
うん。これでも、いいですね。僕も、なんか、酔わないレモンドっていう、やつで、
うんうんうん、
レモンサワーのノンアル版が、コンビニでもあるんですけど、うん、これ結構好きで、たまに飲むんですよ。
うんうんうんうん。
で、こう、あんまり甘すぎない？ いい。
そうですね。甘すぎるとジュースになっちゃいますもんね。
そうそう、
レモンジュースになっちゃうから。
レモンジュースじゃなくて、なんていうの？
サワー感
レモンサワー。ちょっと
こう。はいはいはい。うん、
炭酸飲料って感じなんで、
うんうんうん、
これはね、まあ、あれでもちょっと濃いんで少し炭酸で僕割ったりとかしてるんですけども、さらに。でもあれは確かにご飯に合う。
合う、確かに。うん。うん、これが、お店で飲めるのいいですね。
ね。
取り扱い、うんうん、サントリー取り扱いって。
なるほど。
もう甘くなくて飲み飽きないものがあるとベストだと思いますね。ペリエとか、強炭酸水のレモン風味とか。うんうん、お店の利益はないのかもしれませんが、
なんだよね。
ね、何かお好みのものが見つかったらまたご紹介くださいというお手やりでございます。熊本ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。まあ、ノンアルのね、話は前回、前々回、
うんうん、
前回じゃないです。前々回か。前々回とかにも、ありましたけど、やっぱ皆さんこう、意外とノンアルの人多いんですね。
やっぱこの間、ジュンさんとさ、王将行った時もみんなノンアルだったよね。
う
ん、
確かに。ノンアルで異常なテンションでその後カラオケに行ってね、アルコール入ってんじゃないかっていうぐらいのテンションで歌いましたけど、
そうそうそう、
うん、確かにみんなノンアルだった。
シラフでこのテンションですかって言われましたもんね。
言われました。あ、やっぱ減ってるんですかね、アルコール飲む人がちょっとずつ。
ね、
うん。
まあそうなってくるとでもまたね、ノンアルでも美味しい飲料が。
うん。
ね、そこでうまいことシェア取れたら結構いけるわけだしさ、ちょっと頑張ってほしいですよね。
頑張って。欲しいですね、確かに。
うん、
中山さん、この間、さ、ハテナブックマークで、
うん、
僕は見つけたんですけども、ポリコレにさようなら、スーパーボールの CM から見るアメリカ社会のより、揺り戻しっていう記事があったんですよ。うん、まあ、これこの記事自体は、トランプ政権になって、まあ、トランプさんが、いわゆるちょっとこう、LGBT、まあ、多様性みたいな社会、に対してちょっと若干こうストップというか、
うんうん、
的なことを発言したみたいなところがあって、でそのスーパーボールっていうね、アメリカのそのアメフトのすごい人気コンテンツの CM って結構毎年注目されて、まあ、コンテンツ自体も注目されてるし、その放送枠自体がすごく注目されていて、うんうん、そこで流されている CM が結構その、うん、昨年からまたちょっとガラッと雰囲気が変わったんじゃないかっていう記事なんですよね。
うん、
で、その昨年までは、いわゆるそのポリティカルコレクトネス、ポリコレ、とか、LGBTQ プラスへの配慮が前面に押し出された CM が多かったけど、
うん、
今年は結構それが一気に様変わりしてるんじゃないのみたいな記事なんですよ。結構これは面白くて、今年注目されたスーパーボールの CM っていうのはいくつか紹介されてるんですけど、その中の、一つがね、例えばバドライト。バドライトはバドワイザーの、バドライトってバドワイザーなのかな、ちょっとお酒か。
うんうん。
なんで、の CM があって、なんかこう、二人がこう、庭でこう、バーベキューしてて、おっさん二人が。
うん。
で、こう、ビール、その CM の対象のビールをプシュッと開けて飲もうとするんだけど、その、おいおい待てよ、みたいな。今、その CM でお酒飲んじゃダメなんだぜ、みたいな。らしいんですよ。
おうおうおう、
その、はい。だから、この CM じゃ飲めないんだぞ、とかって言ってて、でもその CM が終わる、その、カウントダウンを始めて、こう、4、3、2、今こそ飲めるって、こう、飲む瞬間に CM が終わるみたいな。そういう CM なんですけど、今ちょっと今回で言うと、その下にね、なんか逆に、めちゃめちゃこう、酒を飲もうみたいな、リキッドですっていう CM があって、バドライトとは真逆にグビグビ飲んでる CM なんですよ。その手術中にさ、もういかにもこうビール缶ですっていうビールを医者がグビグビ飲んだり。
ああ、これね、リキッドです。あ、これ知ってるわ。
知ってます？
うん、なんかその、缶はいかついんだけど中身がなんかノンアルなんだよね、これね。
ノンアルってか水らしいですね。
あ、水
かお茶らしいです。ミネラルウォーターか水、お茶らしいんですけど。そうそうそう。で、BGM の歌詞も飲め飲め、仕事中に飲め、みんな仕事中に飲んでるみたいな感じの曲で、そのもう医者とか警察とかがガンガンその見た目ビール、いかにもビールっぽいこの缶をグビグビグビ飲んでるっていう。これすごいおかしかったんですよね。いや、これなんかいいなと思って、はい。ちょっと今思い出したんです。
確かあれですね。こう、クラブとかでミネラルウォーター飲んでるのかっこ悪いからなんかないのっていう、そういうニーズに合わせて、
そうそうそうそう。
見た目がいかつい水を作って。みたいな
作った。これ、長山さんが前紹介したんだっけ、そういえば。長山さんも前言ってたよね。
言ったかな、言ったかも、ね。
言ってた気がする。
うんうん、
おっさん FM で話してる気がする。はい。これ言ったら多分、マイルドさんあたりが言ったと思いますね。入ってくると思うんですけど。うん、はい。そうですね。ありましたよ、これ。ね。 そうそうそう。だからこうやっぱノンアル、いろんな側面から、その味もそうだし、うん、見た目のかっこよさみたいなね、そのジュースじゃなくてお酒の雰囲気をいかにこう出すかみたいなところも含めて、うん、いろんな切り口でこうノンアルの業界が発展していくと思うんでね。これは楽しみじゃないですかね。これね。うん。はい。熊パパありがとうございました。
はい。
はい。そしてもう一つお便り、ご紹介をさせていただきたいと思います。夜中さんですかね。
はい。
クリスさん、長山さん、はじめまして、夜中と申します。少し前のハテナ匿名ダイアリーの好きなポッドキャスターについてまとめるという記事のドコメで、クリスさんがおっさん FM を紹介されていたことがきっかけで聞き始めた新参者です。お、やったそこの。
すごい。ドコメで宣伝して効果ありましたね。
いやー、これね、びっくりしました。見ていただくとわかりますけど、私がPR って書いて、おっさん FM をよろしくお願いしますって書いてるんですよね。本当ね。どうも良くないね、私ね。はい。いつも、他のポッドキャストにお便りを投稿する際、投稿するときは、過去回をすべて聞いてからお便りをお送りしているのですが、おっさん FM は最新回から逆順に100回分くらいしか聞けておらず、聞いてない回が230回ほどあります。
ありがとうございます。
もう少し時間かけて、過去回、いや、過去回全部聞こうと思ってます。長い道のりですが、これ聞かなくても別にいいんですよ。大丈夫です。
全然大丈夫です。ね、全然大丈夫です。もう100回聞いていただいただけでも、
はい、ありがたいです。
ありがたいです。うん。
うん、私事で恐縮なんですが、最近夫と喧嘩をしており、同じ家にはいるのですが、ほとんど会話をしない日々が2、3日ほど続いています。LINE で喧嘩の延長線のような仲直りのようなそういう曖昧なやり取りはしています。そのため、一人で過ごす時間が増え、様々なポッドキャストを聞いているのですが、おっさん FM のお二人の声や話の内容はとても聞きやすく助かっています。今回はありがとうの意を込めてお便りを送らせていただきました。ありがとうございます。こちらこそすみません、うん、そこで質問なんですが、クリスさん、長山さんは夫婦喧嘩などされることはありますか？お子さんがいらっしゃることもあり、もしもうそういったことはあまりないのでしょうか？素朴な疑問、質問ですいません。寒い日が続きますので、お体ご自愛くださいませというお便りでございました。はい。ありがとうございます。夫婦喧嘩ね。最近はないかな、ないと思いますね。子供がね、小さい時とかはまだありましたよ。やっぱり。やっぱりっていうのも変ですけど。最近はなんでないんだろうな。中村さんあります？夫婦喧嘩。
ありますね。うちは。
ある、ある、ある。なるほど。
うん。
どういう、
なんだろうな。まあ、コミュニケーション不足が原因の場合が多いですかね。
そうね。
うん。
なんか、言われてカチンとくるタイミングでなんかこう、喧嘩が始まるみたいな、私も妻もだと思うんですけど。
うんうん。
僕の場合はね、そういうことがあるなと思って、でも最近それを別にその悪気があって言ってるわけじゃないんだなっていうふうに思えるようによりなってきた。まあなんか、年を取ってっていうのもあると思うんですけど。
うんうん。
私の場合はね。
そうですね。減ってはきてるけど、まだあるかなーって感じはしますね。う
ん、例えばなんですけど、
うん、
最近だと、例えば、新聞あるじゃないですか。新聞取ってるんですよ、うちは。
うん。
で、1階のそのポストに新聞が入ってるんですよ。
うん。
本当に今からしょうもない話をしようとしてますけど。
うん、
あので、私、まあ、在宅の日も多いので、まあ、家で仕事してるんですよね。時もあるんですけど、妻がこう帰ってきた時に、新聞取ってなかったで、みたいなことを言う、でも新聞持ってくることがあるんですよ。
うんうんうん。
っていう時にさ、なんか僕が責務を果たしてないっていうようなニュアンスなのかなって思っちゃうと、いや、なんか別に僕新聞取る係じゃないし、みたいな。
ああ。
そういうところからこう始まっていくじゃないですか、喧嘩って。
そうね。そうね。うん。
でも、まあでも最近はなんかそういうこと言われても、まあ別に、あ、なんか単に報告なんだな、みたいな。その事実の、新聞取ってなかったよっていう事実の報告を、なんとなく僕がそういうふうに受け取ってしまうんだろうなって、客観的に思えるようになってきてるんで、あんまりこう、うん、そういう、その次のステージにはいかない、フェーズにはいかないっていう感じ。なったりしますけど、昔は多分それでカチンってきて、なんで僕は取ることになってんのみたいな、
うんうんうん、
いう感じに多分もっと若い時はなってるだろうなとは思いますけどね。うん、
そうですね。
まあそう。
うん。そういう、いや、なんかすごくわかるな。
わかります。
そういう感じ。
ちょっとしたことで別に、向こうもそういうつもりで多分言ってないんだろうなっていうことを、なんか多分自分の機嫌だったりとか、ね、状態の悪さでそういうふうに、その売り言葉、目に買い言葉でっていう感じ、
うん、
で、これがね、良くないのは、僕ね、こう、ポッドキャストとかやってベラベラ喋ってるじゃないですか。喋、
うん、
る人間のくせに、あのね、怒った時にこう黙っちゃうんですよね。
うん、
で、それも多分、そのなんだろう、空気的にはこうムッとしてるみたいにこう取られる、みたいな。相手からすると。
うんうんうんうん、
でも僕からすると、その、なんだろう、ムッとしてるというよりかどっちかっていうと、なんか、今自分の感情に乗せてなんか物を喋ってしまうと、こう、事態がより悪い方向に進んでしまうから、黙ってる、みたいな。
うん、
こらえて自分の中のこのモヤモヤが自然消滅するのを待ってるっていうこともあるんですよ。
うん
うん、でもまあ、相手からすると、こう、妻からすると、なんでこう、ムスッとしてるんだみたいな風になるじゃないですか。
うんうん、
で、これはなんとかしたいなとは思うんですけど、まあ、そこはちょっとまだちょっとね、僕もまだ修行が足りなくて。
そう。
はい。まあ、僕はそう、うん、そうね。だから喧嘩にはならないけど、まあ、ちょっと機嫌が悪いな、悪いだろうなとか、自分が悪く言って思われてるだろうな、みたいな瞬間はあったりはしますかね。
うん。で、僕はなんか子供のことだったりとか、なんとかで、こう、あ、妻が、うん、あれこれしてることに対して、こう、まあ横からこう口を出したりすることがあったりするんですけども。
うん、うん、うん。
まあそうすると、こうなんか、急に来てね、横から口出してみたいな感じの風に見える。
ああ、はいはい。
わけですよね。
そうですね。はいはい。はいはい。
なので、まあなんか、私はこう調べてこういう風にして、こういう風にしようと思ってるんだけど、なんか、
うんうん、うん。
そのポットでが急に何言ってんだみたいな感じになるわけですよ。ね、
なるなるなる。
ただ僕も僕でなんか別にその、なんだろうな。別にコミットメントの深さと言ってることの妥当性みたいなのはあんまり関係なくないみたいなことを言っちゃったりするんで、そこで、うん。そういうところがやっぱり良くないんだな。
良くないのは、ね。良、うん、くなさそうですね、だいぶね。うん、その
明らかに良くないですよね。
その言い方でね。
うん、
確かに。ああ、それはあるよな。
うん。
うん、
そうな、問題解決したいという気持ちはね。一緒なんですけども、ちょっとアプローチの仕方とか、方向が若干ずれたりするときの、に、どういうふうに解消するかっていうのは、ちょっと僕もまあ修行中というか、
うん。
うん、問題を解決したいっていう ね、根本はね、基本的には一緒なはずなので。
うん。うん、最近、その、なんだろう、寝たら、もやもやとあったり、こうなんか、一旦そういうし、なんかこう、もやっとするものがリセットされるタイプ。まあ、妻がもともとそういうタイプなんで、
うんうん、
で僕は昔はそうでもなかったんですけど、なんかそういう、そうだよって聞いてから、僕もなんかそういう風になってきましたね。なんかだから、
う
ん、寝る
かそうです
って。うん、なんかもう、ちょっとなんか気分が、なんかこう、すっきりせんなって、いや、もう寝るかっつって寝ますね。
うん、そうですね。うちもそんな感じですね。
そしたら次の日はもう、いや、忘れて、なんか、うん、ゼロベースで話が進むから、
そうそうそう。
いいかな、みたいな、
うん。うちもそんな感じです。
そんな感じですか。
あのね、うん。やっぱお腹空いてたり眠かったりするのはやっぱり基本的に良くないし。
そうそうそうそう、うん。眠い、お腹空いてるのもそうね。うん。わ、うん、かる。お腹ほら、なんか、デートとかに昔行ってね。
うん。
で、こう、うろうろしたりするじゃないですか、街中を。
うん。
で、気がつかないうちに結構お腹って減ってるんですよ。
うん、うんうんうん。
でさ、その、どっかでご飯食べるっていう時にさ、その、まあ、もともとお目当ての店があってそこに行きゃいいんだけど、なんかそういうものがない時とかに、じゃあどこで食べようかっつってさ、なんか、その時にこう結構、うちの妻とかは、ああだこうだこう検討したいというか、あれも、あれこっちもいいなみたいな。僕なんか別にもうマクドでもええやみたいな、ラーメンでええやみたいなさ、そういうタイプの人間だったから、その、うん、で、そういう時にさ、お腹減ってたりするとさ、もうイライラしてくるじゃん。なんか、もう早く食べようぜみたいな感じになってきたりとかさ、
うん、
本当ね、まあ本当ね、僕は本当、しょうもない人間だったんです。すいません。あの、申し訳ない。
まあでもやっぱり疲れてる時とかね、うん、お腹すくとやっぱりイライラするんでね、そこは、その、なんだろうな、
ね。
何に起こってるのかっていうことに対しては、ちょっと僕ももう少し自覚的に考えた方がいいかなとは思ったりはしますね。たびたび。うん。
うん。だからまあそうね、コンディションとかね。うん。 そう、だからこう、夜中さんが、一体その、何で喧嘩をしたいのかにもよりますけど、ね、ほとんど会話をしない日々が2、3日ほど続いてるって、まあ、結構な。
うん。それはなかなかね、うん。うん。そういう状況ってもう過去にないんだよな、僕。
あ、そうですか。
あんまり。うん。さっきクリスさんが言ったみたいに、こう、次の日になると。うん、
あ、リセットされて。
大体。
はいはいはい。僕はだから昔はそうじゃなかったから、今最近はそうでもないです。昔はそうでもなかった。結構、なんだろう、翌日とか引きずるタイプだったんですよ。で、妻は忘れてるタイプだったから、逆にこう、うん、ね、その妻の方はいつものノリでこう、連絡とかしてくるんだけど、僕の方はなんかまだ消化できてないから、こう、
ちょっと
黙っちゃって、レスポンスが悪くなるとか、そういうのはありましたけどね。うん。まあ、なんでしょうね。その時の状態にもよりますからね。その、まずそのね、テンポラリーな体調とかそういうのにもよるし、
あるし、
うん。まあ、二人の関係性がこう変わっていくとか、その結婚してね、年月が経っていくとこう、いろいろと変わっていくじゃないですか。
うん、うん、うん。
そんなのもあるんじゃないですかね。うん。だから、質問にお答えすると、そんなにはないですけど、別にね、いつも円満でラブラブですっていうこともないです。その、いい時もあるし、もちろんその、そんなに、良くない時も、もちろんこうね、波がありますからね、
うん。うん。そうね、お子さんがいらっしゃることもありっていうので言えば、むしろ逆に、子供のことで、結構、その、
はいはいはい。
うん。どうするっていうところで意見が分かれるって、っていうことの方が多いかな。
うん、
むしろ、
そう
じゃなかった、子供がいなかった時の方が、割とお互いがお互いに対して好きなことをしてても良いかなって感じだったんだけど、
はいはいはい。
子育てはやっぱり共同の、ね、
うんうんうん、
まあ、プロジェクトって言ったら変だけど、やっていく。
まあ一緒にやるもんです
も
んね。
うん、一緒にやっていくものなんで、うん、そうなってくると、やっぱりお互いの主張とかっていうところを、どういうふうなところに落とし、ところをつけていくかっていうところで、まあ、うまくいくこともあり、まあ、うまくいかないこともあるっていうことが増えたかな、という感じですかね。うん。
だから子供っていうね、第三者のその生き方とか、その意思に対して、そのね、夫と妻っていう二つのこの意思も関わってきて、うん、もうそこはもう、いろんなことが起こり
う
る、じゃないですかね。
うん。
ね、うん。まあ、うちもそうだな。はい。なんで、あります。そういう感じです。なんかね、
あんまりわざわざね、ポッドキャストとかでね、うん、今日も喧嘩しました、明日も、昨日も喧嘩しましたとかね、
そうそうそうそう、
そういう話しないですからね、わざわざ。
しないし、
うん、しない。面白い話もないから。
しない。うん。まあ、言うと絶対後悔すると思うしね。
うん。
なんか言っちゃったなって思うと思うし。ただまあ、我々もなんかすごいこうね、その、よく言ってくださる方とか、こう、なんでしょう。その、すごくこう、家庭にね、コミットしている、いい夫であるみたいな風なイメージをもしかしたら持たれてる方もいらっしゃるかもしれませんけど、うん、そんなことは普通のね。
いや、もう、全然ですね、
はい。全然ですよ。うん、はい、普通の人間ですから、我々なんてね。はい、そういう感じです。はい。はい。ということで、お二人の紹介でございました。
はい。
ありがとうございます。はい、
うん。
長山さんは、あれですか？ちょっと、目を、よく、コラストなんか、すごいことが書いて、トークメモに書いてあるんですけど。
トークメモにね、Kindle Unlimited と Audible を解約しました。
あれは2回ぐらい前の回で、Audible の紹介したんでしたっけ？
うん。そう。こういうの聞きました、みたいな紹介をね。うん、
まあ、その時も、もしかしたら解約するかもとは言ってましたけども。
うん。うん、で、最後にね、東野圭吾さんの、誰かが私を殺したというのを聞いて、
はい。
それを最後に解約しました。別に、誰かが私を殺した自体は、
うんうん。
すごくっていうかね、これはもうね、ちょっとね、逆にね、おかしい。うん、逆におかしいっていうかね、この、誰かが私を殺したは、まず、うん、もう完全にラジオドラマなんですよ。オーディブルっていう、こう、朗読というよりは、まず声優さんがキャラによって変わるっていうことが、他の作品と基本的にあんまないんですが、この作品だと、もう、声優を多数起用してると、まず。
ずる。ラジオドラマみたいになって、
うん、
なってる
んですか？そうそうそう。ラジオドラマになってるんですよ。で、かつですね、かつ、寺島しのぶ、高橋克典が、加賀恭一郎。
え、ほう。
とかね。
なんか、すごい、俳優の皆さんじゃないですか、
まあ、松坂桃李って、これが。
はいはいはい。
今、三上先生。そう、三上先生。うん。もう出て。 戸田恵梨香の旦那さん。だからもう超、はいはい、だからオーディブルっていう中で考えたらめっちゃもう豪華キャストなわけですね、これ。
はいはいはいはい、はい、
うん。効果音というかね、ちょっと SE が入ったりとかもするし、うん、なんかね、これはちょっとね、まあ、ちょっとずるいですね。
ちょっと、なんでしょう。ちょっとこう力だいぶ入ってる感じがしますね。う
ん、で、これ、だからこ、あ、え、オーディブルこんな感じでめっちゃ面白いじゃんと思って、他のを聞くと、うんうん、まあ、あれみたいな感じで。あれどうなってんだみたいな感じにはなる。なる。
ああ、そうですか。
うん。
その作品自体はどうですか、やっぱり面白かったですか、その、また誰かが私を殺した。
ね、あの、うん、そう。そんなに長くなくてね、あの、聞き終わる作品だったの、
うん、そうなんですか。
あと、この、加賀恭一郎シリーズ。これシリーズなんですかね。
シリーズです。
うん。うん、刑事と、若い女性の刑事のバディものみたいな感じ、うん、
いやー、加賀恭一郎シリーズは、どうだったかな。あの、加賀恭一郎ってすごい、こうね、凄腕刑事というか。
そうそうそう。うん。
なんですよ。でも、バディものじゃなかったような気がしますけどね。
うん、あ、そうなんだ。今回はその、うん、なんかちょっと若い感じの女性と二人で協力してみたいな感じの
流れだった。金森さんですか？
ん？
金森さんじゃなくて。
新しい沢で新沢って。
新沢さん。おー。おー。なるほど。ちょっと見たいな。見たいっすね。
聞きたい、聞きたいでしょ。
あ、聞きたい。確かに。聞きたい、うん。うん。聞いてみたい。
で、話自体は、
うん、
その、まあ、殺された、女性社長が殺されちゃうんですよね。
はい。
大きな、会社の女性社長が殺されてしまうんですけども、
うん、
その女性社長の意識は、なんかその、あるんですよ。意識があるというか、まあ、うん、簡単に言うと、幽霊みたいな感じで。
ああ、なるほど、なるほど、
うん。で、なんか何かの条件が揃うと、スーッと、こう、取り付くことができるんですね。その人に。で、その加賀刑事に取り付いて、
うんうん、
で、その肩越しにずっと推理を、
うん、
あの、して進めていくと。
おその時、ね、取り付くって時にその加賀さんの意思はあるんですか？
加賀さんの意思とかに全く関係せず、そこには、こう、その、介在できないんですよ。で
取り付いて、見て回れるってことですか？
で、もう一個はその、その幽霊視線、幽霊視線で、基本的には綴られていく、
うん、物語が進んでいく、うん、
ものが、はい。なんで逆に幽霊が見れてないところでは何が起きてるか分かんない。
あ、なるほどね。
うん、
面白いですね。
というふうな一応そういう設定になってると。
お
うん、
ミステリーとかだと本で読んでるとなんでしょうね、こうトリックなりサスペンス。まあ、要はこの、右か左か A か B か分かんないような事態があって、最終的に、あ、こっちだったのか、みたいな驚きとかがあると思うんですけど、
うんうん、
そういうのもあるんですか、その、オーディブルで聞いてて。
うん、オーディブルならではのトリックみたいなのでは、なかったかなという気はしますね。別にこれを文字で同じように読んだとしても、トリックとしては、うん、あなるほどな、というふうになるような感じではある。
なるほどね。で、それで聞いて、面白かったんですよね。
面白かった。
でも、解約はしたんですか、
うん、解約はした。解約はしました。やっぱりなんか、まあ、その前に話した時みたいに、うん、なんかちょっとね、こう、走りながら聞いてると、ちょっと窮屈な感じが、やっぱりする。
うんうんうん。
うん。なので、
だから、
まあ、走ってる時は、まあ、好きなポッドキャストのおしゃべりを聞くか、まあ、音楽を聞くかぐらいが、まあ、リラックスできてちょうどいいのかなっていうふうに思ったところですかね。
その、オーディブルはわかりますけど、アンリミテッドも、うん、一緒に解約したんですか？
あ、それはなんかね、勢いで。
イントロは見て、アンリミテッドは。
そう、
うん。
なんか割と使ってはいたんですけども、
うん。
なんかね、こう、キンドルアンリミテッドだから読もうっていうバイアスがかかるんですよね。で、そういう本の買い方はいいのかなっていうふうにちょっと思ったんで、一旦ちょっとリセットしようかなと思って。なのでこう読み放題なんですね。Kindle Unlimited っていうのは。
はいはいはい。
まあ、10冊っていうスロットあるんですけど、別に入れ替え可能なんで、まあ、実質読み放題なわけですね。
うんうんうん。
うん。で、まあ、読み放題の方を読むわけですが、自分が果たしてそれは読みたい本なのかと。ただ、たまたま、なんかちょっとタイトルか何か惹かれて、かつ無料だから読んでるんじゃないかと。いうふうな疑問がやっぱりあるところもあって、まあ、ちょっと一旦、これもリセットして、ちょっと本の、まあ、買い方とか読み方っていうのを少し整理しようかなと思ったと。いうところですかね。
Kindle Unlimited、僕結構漫画を買うんですけど、Amazon でね、Kindle で買うんですけど、最近転生ものとかさ、ちょっとこう、ファンタジー系だったりする、漫画で、新刊が出ると、1、2巻が出て Kindle Unlimited で無料で読めたりするんですよね。
ああ、ありますね。うんうん。
これが、まあ、非常に便利で、なんか新刊これタイトル面白そうだなと思って読むと、まあ、1、2巻は面白いんですけど、
うんうん。
よくないのはそれで面白かったら買っちゃいますからね、その続きを。うんうんうん、お金がかかるというね。読まなかったら、あ、まあいいかなって思うところを読んじゃったら、じゃあ続きが気になるか、買っちゃおうってなっちゃいますからね。これ良くないね。うん。
クリさんね、マーケティングに乗っていく男ですからね。
僕はもうマーケティングに積極的に乗っていく男ですから。
もう大成功ってみんな思ってますよ、その今の話を聞いて。
よしっつって。Kindle アニメ見てて、1、2巻無料試作成功って思ってますからね。いや、乗っちゃうんだよな。
まあでもね、しかも今、結構ね、その、有料の巻に入ってもちょっとだけ読めんですよね。
あ、そうそうそうそうそう。
うん、あ、で、ね、ここか、みたいな感じのところからだと、やっぱり足し、で、シュって課金できちゃうと買えますよね。
買えちゃう。
それはわかる。うん。
でも結構なね、私も、結構な量の漫画読んでるんですけど、うん、やっぱりね、3巻、あるいは5巻の壁があるんですよね。やっぱりこういろんなこう工夫があるわけじゃないですか。いろんな漫画のさ、同じようなジャンルでもちょっとこう切り口変えたりとかあるんだけど、
うん、
その、やっぱ3巻ぐらいの話数いってくるともうなんかこう話がさ、同じような感じになっちゃうの。どの漫画も。
はいはい。
特にそのファンタジーとかその。
はいはいはい。
で、そっから超えて、やっぱその最初の方のこうなんかテイストだったり、こう工夫軸が残って面白い漫画ってやっぱ本当やっぱね、作品としては結構少ないよなっていう気はしますね。そこ難しいところ。うん。
うん。
まあ面白いんですけどね。まあ結局まあ、絵柄とかの好みもあるし、別にその、だからどう、別にその、読まなくてもいいってことはもちろんないんですけど、やっぱこう漫画、コンテンツを作る、作品を作るって大変だなって思いながら読んでますね。
そう。うん。
い
や、だからさ、そのやっぱりこう、うん、もう本当にこう、コンテンツ時代というかさ、もうどんどんデジタル化が進むし、サブスク化も進んでさ、もう本当にこう、もう絶対にこれ一生じゃ読み切れないな。まあ、もともとそんな、もともとたくさん出てた上に、今はさ、本当にこう、どこに行っても、ね、最初無料で読めて、みたいな感じでさ、
うんうんうんうん、
もうマーケティング施策、まあ、別に悪い意味じゃないんだけど、いろんな人がいろんなコンテンツをこう、ね、世に出してるわけじゃないですか。
うんうんうん、
そうするとやっぱりさ、こう、ボケーとしてるとさ、
うんうんうんう
ん、なんかこう、漫然と、それをコンテンツをこう消費して時間が経っちゃうみたいな。
はいはいはい。
ことになりかねないなと思って。
ほうほうほうほう。
なので、もうちょっとこう自分の意思を持って、今はこれが読みたいから私はこれを読んでるんだというふうな気持ちをちょっと大事にしたいなというところがね、うん。あるかなと。
なるほどですね。いや、面白い。
思ってます。
じゃあ私は、ね、私も別に Kindle Unlimited と別に解約してもいいんちゃいいんだけどな。なんか残してんだよな。見直すか、うん、僕もサブスクを。
ちなみに、Kindle Unlimited とか Audible は解約しようとすると、うん、3ヶ月間半額ですって言われますよ。
え、それ無限に繰り返したら全部半額でいけんじゃないの？
うん。Adobe とかもそんなことをやるんですけど、
うん。
これなんか名前がついてた気がするんだけど。
うん。あ、その手法に？
そうそう、手法という、うん。なんか、そういうことをするので、まあその、賢いというか、それに気づい、うん、目をつけた人は、うん、定期的に、その、キャンペーンを、実施するようにな、動作をするみたいなことは、もうあるみたいですけどね。まあ、バカにならないですからね、まあ。やるかやらないからね。
まあ確かにね。
うん、別に、違法行為をしてるわけでももちろんないですし、向こうから言ってきてるわけですから。
うん、そうそう。
うん。
向こうの提案ですからね。それはそう、うんうん、それはそうだ。うん。 いや、なるほどね。Kindle Unlimited Audible 解約というところですか。最後に、映画見てきたよ。まあ、これもう多分もう数分で、
うんうん、
兄ちゃんね。映画をですね、見てきたんですけども、
うん、
マーベル・シネマティック・ユニバース、MCU、アイアンマンとか、
はいはいはいはい。
の、最新作、キャプテン・アメリカ・ブレイブ・ニュー・ワールドを見てきたんですよ。
お。キャプテン・アメリカって何回かやってますよね。
何回もやってます。これ3作目かな。で今回の、まあ、キャプテンアメリカ映画見ますよっていう人は、ここから先は、聞かないでください。ネタバレもしかしたらちょっと喋るかもしれないんで、本当に全く情報を入れたくない人はもうここで、もう今回のエピソードはもうここでね、この話して終わるんで。
終わったものだと思って。
終わったものだと思ってもらって大丈夫ですので、ちょっとこの、今繋いでる間に、慌ててこうね、再生ボタン止めてもらって、もう次週聞いていただければと思うんですけども、大丈夫ですかね、そろそろね。はい。で、キャプテンアメリカですね。一応その、マーベル・シネマティック・ユニバースって、アベンジャーズ・エンド・ゲームっていう、長山さんどのぐらい知ってるんでしたっけ？マーベルの映画の話。
アベンジャーズのっていう名前を冠した映画を、の最初のやつは見たかな。
ヒーローが集まって戦うやつ、
うん。そうそうそう。うん。
はいはいはいはい。なんかね、その後いっぱいヒーローもどんどんバンバン増えて、
うん、
で一応そのストーリーとしてはサノスっていうすげえ強えやつが、宇宙にいる強えやつがいるんですよ。サノス。
うん。なんかその話がさ、その、うん、もう宇宙とかになってきちゃってよくわかんないなってなった感がある。
ある。
確かに。うん。
でしょ。そのサノスっていうすげえ強えやつが、その宇宙に広がるインフィニティストーンっていうそのすごい力を持った石を集めて、
うんうん、
その石を全部集めたら、集めて指パッチンすると、その世界のその生き物のを半減させるみたいなことをするんですよ、うん、サノスっていうやつが。で、なんでかっていうとその増えすぎた生命をこう減らすことで、その、なんていうの、その、環境に優しくするみたいな、まあそういうさ、そういうなんかこう主張を持ってそんなことをしに行って、地球にやってきて、で、一応そのアベンジャーズたちがそれに立ち向かうんだけど、
過激な環境団体みたいな感じなんですね。
そうそうそう。で、そいつが頑張って戦うんだけど、最後、その指パッチンされて、地球の人口が一旦半減しちゃうんですよ。
あら、大変だよ。
それがね、インフィニティ・ウォーっていう映画なんですけど、
うんうんうん、
で、最後、一発にして、もう地球、まあヒーローもね、その、半分になっちゃうんですよね。
うんうん、
もう消えてしまって。で、そっから数年経ち、もう一回その、なんだろう、石を集めて、もうその人口復活させようとするんですよね。アベンジャーズたちが。
逆も可能なんだ。
逆もする。
その石は。
そうそう。なんかドラゴンボールみたいですね、話
そうですね、僕もずっとドラゴンボールのことを頭に思い浮かべていました、今。うん、
で、そこで、で、そのサノスってやつが、それを阻止しようとして、まあ、もう一回戦うんですよ、サノスと。で、サノスに勝つみたいな、うん。で、それがアベンジャーズエンドゲームっていう話なんですよね。
うん、
で、もうこれもめちゃめちゃその盛り上がるんですよ、もう。最後さ、ヒーローたちが一回死んだと思ったヒーローたちが復活して、サノス軍にうわーって戦いに行くシーンがあるんですけど、もうその場のもうテンションの上がるや否やみたいな、もうすごい映画なんですけど、その話がまあ終わってね、そのいわゆるそのアベンジャーズのその世界観のマーベルの大きなこうストーリーが一旦終わったんですよ。
うん。
で、その後また大きな話を作らなきゃいけないってことで、まあ、いろんな作品が出てきたんですけど、その立ち上がりがあんまりうまくいかなくて、マーベル・シネマティック・ユニバース自体が。
うんうんうん、
なんか次のストーリーラインどうしていくんだっていうところで、次はね、マルチバースっていう世界観を出してきたわけ。マルチバース。うん、こうなんか複数平行世界があって、うん、その、この世には。
うん、
例えば、この、今我々が世界にいるアイアンマンと、違う平行世界にもアイアンマンがいて、みたいな。で、その世界は交わることはなかったんだけど、とあることはきっかけで、その平行世界同士がこう交わるようになっていくみたいな。言ってることわかります？私が。
いや、それでも考えましたね。うん、この、ひねり出しましたね。
ひねり出したんだけど、なんか、うん、その、やっぱりさ、わかりにくいのよね、単純に。
ああ、そうよね。だってね、同じ
話全体。
同じだもんね。うん、 アイアンマン、こっちのアイアンマンはこうだけど、こっちのアイアンマンはこうみたいなことになるわけでしょ、だって。
なっていくんですよ。うんうん、こっちのアイアンマンは死んでるけど、こっち生きてるとかさ、なってくるわけじゃないですか。
うん
う
ん、
で、もう話がよくわかんなくなってくるわけ。やっぱ、わかりやすいよね、そのサノスっていうすげえ強いやつが、その地球に来て人口半分に してくるのをみんなで防ごうぜ、みたいな、その、すごくシンプルなさ、話が。うんうんうん、やっぱりこのマルチバースっていう世界観になってくるとちょっと分かりにくくなってきて、なんかこう、分かりにくくなってくるし、あれなんか、この間はこう言ってたけど、これ、今回はこうなんだみたいな、ちょっとこう矛盾点も結構ボツボツ出てくるようになってきて、なんか今一つ最近こう、盛り上がってなかったんですけど、で、このキャプテンアメリカオブレイブニューワールドはそこにもう一回その盛り上がりを作っていくぞっていう映画なんですよね。
うん。
このキャプテンアメリカブレイブニューワールド自体が。で、キャプテンアメリカも、もともとその、白人男性が演じてたんですけど、その代替わりをしてるんですよ、今回。黒人の方に。
うんうん、ね。うん。黒人になってるんだね。
はい。そう。もともとあの、ファルコンっていう、そのヒーローに、そのキャプテンアメリカが引退するっつって、その盾渡して、お前がキャプテンアメリカになれって感じで渡して、
うんうん、
この映画を引き継ぐんですよね。だからもう二重の意味でもプレッシャーなわけですよ。映画の中でも、その偉大なキャプテンアメリカを引き継いで、しかもこの新しいキャプテンアメリカは全然強くないわけ。で、強いんだけど、元々のキャプテンアメリカって超人結成っていうなんか変な注射打ってて、すごいこう、筋力もムキムキになってるし、
超人結成やばそうな注射ですね、それ。
超人結成やばいでしょ。
うん、やばそうな注射。
超人結成打ってて、その、なんていうの、こう、普通の人間じゃないパワーが出せるんですよね。
うんうん。
でもこの人は、今回の人は打ってないんですよ。
ああ、打ってないんだ。普通の人間なんだ、ベースは。
うん。だからそのスーパーアーマーとかそういうので、こう、補強はされてるけど、中身の肉体としてはもう普通なんです。
うん、
でそういう意味で言うと、アイアンマン的要素もちょっと引き継いでるんですよ、今回の人
は。ああ、なるほどね。なるほどね。
アイアンマンってほら、外側が硬いけどさ、中身は普通の人間なんで。
うんうん、人間だからね。うん、
人間だから。で、まあ、そのいろんな思いを一心に背負った人が、まあ、今回その、ちょっと政治的な話にもなっていって、いくんですけど、まあまあ、ツッコミポイントもいくつもあるし、こう、なんか昔ほど乗り切れない自分もいるんだけど、でもまあ、映画自体は悪くなかったんです。
うん、
僕の中では。結構面白かったんです。うん、ただですね。ただですね。これどうなんだって思ったシーンが、シーンっていうか、描写があって、日本が出てくるんですよ。今回。うんうん、まあ、何かっていうと、その、話としては、すごくいい元素というか、素材が見つかったんですよね。アダマンチウムっていう。
アダマンチウム。
この、
うん。前から
この金属。この
金属。
アダマンチウムだ。え？
ウルヴァリンの体に入ってるやつでしょ？
あー、そうそうそうそう。うん、アダマンチウムだっけ？そうですね。アダマンチウム。そうそうそう。うん、アダマンチウム、うん。そう、ウルヴァリン。アダマン、そうそうそうそうそう。アダマンチウム、ウルヴァリンよ。そうそうそうそう。うんうん、あ、そういう意味で言うと、その、X 面も合流し始めるから、そういう、
なるほど
素材も出てきて
るかね、うんうん。
で、今回そのアダマンチウムのでっかい塊が出てきてて、でそこを、どっか一つの国が独占するんじゃなくて、全世界で協定を結んで、みんなで資源分け合おうぜって言ってアメリカの大統領が呼びかけるんだけど、
うんうん、
そこにこう邪魔が入って、なんかみんななんか、我先にっつってそこのさ、その資源を取りに行くんですよ。それまずおかしいんだけど、その、インド洋にさ、そのでっかいその素材が出てるんですけど、そこにみんなで艦隊がさ、いろんな国の艦隊がさ、我先にっつってこうわーって向かっていくんですよね。
うん、
で、そこの、真っ先に向かっていった国の一つが日本なんですけど、日本がさ、それでさ、まあ、言ったら軍隊を動かしてるんですよ。
うん、
でさ、日本って軍隊ないじゃん。自衛隊でしょ、
うん、
まあ、まず、まあ、日本に住んでる我々からしたら、その自衛隊がそういうところに行くイメージがまずないし、
うんうん、
あの字幕だと軍っていう感じで書かれてるからさ、
あ、ね、うん、
あなんか日本で軍隊あったっけってまず思うんだけど。で、なんか日本のさ、首相がすごいイケイケでさ、その、行けっつってその、取りに行かせるんですけど、で、そのアメリカの飛行機が、なんかその悪い奴に乗っ取られて、日本の飛行機を攻撃し始めるんですよ。
うん、うん。
日本の艦隊、ちょっと軽く攻撃するわけ。そしたらさ、うん、日本がさ、なんか反撃し始めるのよ。
うん。
いや、なんかさ、 え、なん、え、そん、マジでと思って。この脚本、えみたいないや。アメリカの方がこれ書いたんですかみたいな。いや、なんか日本に憲法9条あるの ご存知ですよねって思いながらさ。え、なん、ちょっとす、なんかその、そのシーンさ、なんかすごいもうゾワゾワしちゃって、なんか、気になっちゃって。え、なんか、大丈夫、国際問題に発展しないよなとか思いながらさ。
で、な、設定として結構じゃあ、日本は割とそういったこう、好戦的じゃないけど、イケイケな感じで描かれてて、
うん。
アメリカともちょっと対立してるような感じの構図
なんだ。そうそう。まあ、アメリカはこう、なんか協調呼びかけるけどっていう。うん。で、わかんない。どこまで本当かわかんないけど、なんかの記事というかの意見を見たら、
うん。
もともとはこの日本の役目は中国だったんじゃないかみたいな。
ああ、
で、ただ、中国をそういう描き方をする。要はその、アメリカに対して敵対的な態度を取るとか、うん、そのちょっと国際社会の中でちょっと自分勝手な行動を取るみたいな風に中国を描いてしまうと、うん、中国国内で上映ができなくなるんじゃないかみたいな。そうすると中国市場ってすごくでかいし、今やもう世界の映画の中でその、ね、工業的な市場としてはそこがすごい大事ですから、っていう考察をされてる方がいまして、一瞬、ね、あ、そうかって納得しかけたんだけど、日本は縁外ってさ。
そうね。日本は、うん。
と思ったんですが、まあその後、ホワイトハウスはバンバン壊れるは、なんかとんでもない展開になっていくんで、まあ、あ、そういう映画だったなと思っ、あ、そうだったと思って思い出して、我に帰ったっていう話なんですけど。
そうですね。そういう映画ですよ。
多分そういう映画。はい。なんで、ちょっとすごい、イケイケの別世界のマルチバースの日本が見れる。
マルチバースの日本ですね。
マルチバースの日本が見れる、作品なんで、MCU 興味がない方もちょっと見てみると面白いかもしれないですね。
これでもあれですね、新しいキャプテンアメリカのこの人のサングラスの色はいいですね。
うん。
何か別な映画を思い出しますね、このね、サングラスの色が、この赤い。
え、ボーイズの話言ってます、
ね、いや、ボーイズじゃなくて、シビルウォー。
あ、シビルウォーね。はいはいはいはいはいはい。あのシビルウォーね。
そうそう。あっちの方
の。いや、うん、キャプテンアメリカの文脈でシビル王って言って、キャプテンアメリカシビル王があるから。
シビル王あるだね。
ある、あるから。
別のやつ。うん、
いや、よろしくない。この間のシビル王ね。
そうそう。このサングラスの色は、これは新しいキャプテンアメリカは、お前はどのアメリカ人だった
んだって
聞いてくる。
怖いよ。
聞いてくるタイプのキャプテンアメリカだな
って、ね。怖い。そんなアメリカ、そんなキャプテンアメリカ怖い。怖いわ。その、ね、いやー、怖っ。確かに、そのサングラスですね、これね、色的にね。ね、
ああ。赤いサングラス、ずっとかけてると気が狂っちゃうんじゃないかなと思って。
気が狂
っちゃ
うんじゃ
ないかな。心配になる。
はい。いや、すごいね、面白いかったですね。はい。もう、子供と見に行きましたけども、うん、見終わったと速攻であるのがすごい、あの日本はどういうことなんつってすぐ話してましたけど。はい。なんで、そういう感じの、作品なとなっておりますので、ぜひとも。
はい。
はい。
なるほどです。
興味があるためてください。はい。という感じで、ですかね、今週はね。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや、Twitter、新 X 上で、ハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。